手放し明け渡して、主イエス様、あなたのために生きる素晴らしい新しい命の歩みの中に、あなたが私たち一人一人をそれぞれのところから導き出してくださったことを心から感謝いたします。主よ、あなたの恵みのもといであり、そしてまた私たちの命、力、そしてまた日ごとの糧、命のパン、今日もあなたが御霊によってお一人お一人の霊に語ってくださることを心から感謝いたします。この時間、御霊様、主を委ねます。イエス様のお名前によって最初にお祈りいたします。アーメン。では今日この時間、最初に聖書の朗読を安塚由香先生にお願いいたします。ではヨハネの福音書の4章の1節から15節まで、それではお願いいたします。
ヨハネの福音書4章1節から15節。イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られたとき、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく、弟子たちであったが、主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は第6時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか？ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか？あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのでしょうか？ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし、私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。アーメン。
御言葉の朗読を心から感謝いたします。主ご自身、御言葉を心から崇めます。今日はこのヨハネの福音書の4章のところから、先週私たちは詩編の37編の5節、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる、主に委ねるという言葉はヘブル語でガーラルという言葉が使われている。この今も賛美しましたように、主イエス様に明け渡して生きることができる幸いの中に主が導いてくださったことを覚え、今日は私たちこのヨハネの福音書4章の中から、主の植え替わきを満たすものとなるというタイトルで一緒に見ていきたいと思います。 のちょっと違和感を感じる方がおられるかもしれません。主の上乾きを主は上乾いておられるのか、全く完全なお方であるのに何か私たちの側ですることがあるのかということを覚えます。でも今日イエス様が私に水を飲ませてくださいというふうに語っておられるところからこの御言葉を共に見ていきたいと願うのです。確かに主イエス様ご自身はこの聖書全巻を通してこの神の国契約イエス・キリストご自身がこの地に神ご自身の全く愛と清さと正義によって治められる神の国をこの地に回復されるという力強い神のご計画の中にアブラハムを選んで契約を立てられ、そしてその成就として来られたイエス・キリストを通し全世界の贖いをなされる。主はそのようにして神の御言葉を宣言しておられます。その中で今回このサマリアの女の御言葉を通して主ご自身の御言葉が成就し、主ご自身が願っておられることがこの地に成就しているということを見ることができます。確かに主はサマリアの女の渇きを満たしてくださいました。そして主は私たち一人一人の渇きを今日も満たして余りあるお方です。主のもとには全てがあります。しかし主ご自身は私たちを特別なご目的のために作ってくださったことを心から感謝して、今日もこの主ご自身のご計画の中に私たちはこの主ご自身の渇きを知るときに、皆さんどれだけ主が私たちと一緒にいたいと思っておられるか皆さんご存知でしょうか。皆さんどれだけ主が私たち一人一人のことを一人一人と共に時間を過ごしたい、主ご自身の秘密をもっと知ってほしいと主ご自身の側で願っておられる主の上渇きを主は皆さんはご存知でしょうか。そしてこの御言葉をこの地に成し遂げたいと願っておられる主ご自身の情熱、私たちはもちろん全てを知ることはできませんけれども、その一部を知った者として今日ここに集められていることを心から感謝いたします。今日主ご自身が私たちをこのようなものを用いても主ご自身の喜びを満たすものとさせてくださることを心から感謝いたします。このヨハネの福音書の4章の会話はイエス様が私に水を飲ませてくださいと一人のサマリアの女に語るところから始まりました。でもこのサマリアの女第一番目のところ、サマリアを通っていかなければならなかったと書かれてあります。主はご自分の国に来られたのです。このサマリアという地方であったとしてもそれは主ご自身の国イスラエルであることを今日私たちは覚えるのです。このユダヤとガリラヤ地方、その間にあるのがサマリア地方です。昨日も聖書学校生の方々と、ギザギザのイスラエルの地図を見ましたけれども、この、サマリア地方にガリラヤ、ユダヤ地方エルサレムから行こうとするならば大変な山道です。このイエス様がわざわざそこを通って行かれたということはイエス様がイスラエルを愛して行動された愛の実践であるということをその山のギザギザで見ることができます。後でご確認ください。そしてこの今今日出てくるサマリア地方、そして、シェケムという町は今の、パレスチナ自治区のナルブスという町になっていますので、そのところだと言われていますのでその地名を確認ください。そもそもこのイエス様がサマリアを通っていかなければならなかったというのは特別な理由があります。それは、このイスラエル、ユダヤ人といってもイスラエル人といってもそれは同じことです。このユダヤ人イスラエル人にとってこのサマリア人はもう敵対関係にある、付き合いをしなかったからであると書かれてあります。サマリア人はユダヤ人と同じようにアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神を自分たちの神、イスラエルの神として信じている民です。サマリア人とはイスラエル人と異邦人とが混血して、できた民族であり、彼らは独自の異邦人の宗教の習慣をも取り入れて、 ゲルジム山、別のところで礼拝をしているというふうに、していました。そして、この民は、今度は、そのことは、この第二列王記の17章のところに書かれてあります。そしてまた、この南ユダの民が、バビロン捕囚からエルサレムに帰還して、城壁と神殿を建てると言ったときには、今度、エズラ4章、ネヘミヤ4章のところで、彼らは手伝うと言ったんですけども、ユダヤ人がきっぱり断ったことを通して、サマリア人は怒って、それからその神殿建設を妨害するという、そのようなところから、歴史的にも長い間、このユダヤ人とサマリア人とは敵対関係にありました。このようなサマリア人と、ユダヤ人、民族的にも異邦人と混血し、宗教的にも違いがあり、そしてバビロン捕囚から帰還したユダヤ人との間には歴史的な確執もある。このような経緯を通してユダヤ人はサマリア人を本当に嫌っていました。だからユダヤ人はたとえその町を近く通ったとしても、このサマリアの町には行かない。サマリア人とは交わりをしない、付き合いをしなかったと言われています。しかし、イエス・キリストはどこまで行ってもイスラエルファーストです。主ご自身が御言葉でイスラエルと一度宣言されたら、この主ご自身のお心は変わることはありません。たとえイエス様ご自身はイスラエルの家の滅びた羊のところに来たと言われました。イスラエルの中で最も小さな、またイスラエル人からは嫌われてギリギリイスラエルに入るか入らないかと言われているようなサマリア人のところに来てくださいました。そして一人の女性のところに来てくださいました。そしてその女性は見てみると問題行動のある人だったと言われています。だけれどもイエス様にとってはイスラエルはイスラエルです。主ご自身はこのようにしてイスラエルの滅びる羊のところに来てくださいました。ここには主ご自身の絶大なイスラエルに対する神の御言葉は決して変わることがないという主ご自身の愛が明確に示されているのです。なんと素晴らしいお方でしょうか。変わらない愛を持って愛し続けてくださるお方。そしてこの3章と4章のところで比較してみるならば、3章のところではイスラエルでもエルサレムの、それもユダヤ人の指導者であるニコデモです。ニコデモさんは夜こっそりとわからないことがあるのでイエス様のところにプライドもあるのでやってきました。イエス様はそんなこともわからないのですかと言いながらも丁寧にニコデモに教えてくださって、そして素晴らしいヨハネ3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると教えてくださいました。一方、四章のところに来たら、なんと、ユダヤ人が最も嫌っている、近いけれども、最も遠い敵のような存在、サマリア人の、それも一人の女性の、それも問題のある、道徳的にも問題のある、その一人の人のところに、イエス様は、今度は、ニコデモさんは訪ねていきましたけれども、今度はイエス様はその女のところに訪ねていきました。三章と四章でこのような対比がありますけれども、すなわちイエス様はどのような立場にあったとしても、主はイスラエルを本当に愛し、そしてその一人の女性のところに会うために、わざわざイエス様はサマリアを通って行かなければなりませんでした。ヨハネの福音書の一章はこのように宣言しています。ヨハネの福音書の一章の11節、12節。御言葉を朗読いたします。お聞きください。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。イエス様が来られたのはご自分の国でした。そしてサマリア地方で、サマリア人であったとしても、イスラエルの大切な大切な滅びる羊のところにイエス様は自ら探して救うために来てくださったことを心から感謝いたします。主の真実な愛を感謝します。そしてこの主ご自身はイスラエルが受け入れるかどうかということに関わらず、主ご自身の真実な行動される愛を持ってこのサマリアにわざわざ行かれた主ご自身は今も変わらない約束を持ってこのサマリア人の人々も含めたイスラエルを待ち続けてくださっておられるお方です。エレミア書31章の 3節から6節のところまでご一緒に御言葉を朗読してまいりましょう。ではエレミア31の3節から6節までご一緒に、聖書ある方ご一緒に声を合わせて朗読しましょう。3、はい。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。乙女イスラエルよ、私は再びあなたを立て直し、あなたは立て直される。再びあなたはタンバリンで身を飾り、喜び笑う者たちの踊りの輪に出て行こう。再びあなたはサマリアの人々畑を作り、植える者たちは植えてその実を食べることができる。エフライムの山では見張る者たちが、さあシオンに登って私たちの神主のもとに行こうと呼ばわる日が来るからだ。アーメン。イエス様は2000年前ご自分の国に来られました。そしてイエス様はもう一度再び来られるとき、ご自分の国に戻って来られ、ご自分の民の贖いを完成するために来てくださるお方であることを心から感謝し、御言葉を成就するお方、そしてまた真実な愛を実践してくださる主を心から崇めます。第2番目に、私たちはこの御言葉の箇所で、ヨハネの福音書の記者ヨハネがわざわざこのところに挿入している一つの言葉に注目したいと思うのです。ヨハネの福音書の4章の5節のところでは、ヨハネはわざわざこの言葉を入れています。ヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルという町と入れています。ヤコブがその子ヨセフに与えた辞書というところを聖書の中で見ていきたいと思います。他の場所でもよかったのではないかと思います。でもここでなければならない理由が主にはありました。それは主ご自身が誠実にアブラハム、イサク、ヤコブに与えた契約を守られる神であるということ、御言葉が確かなものであるということを証言するために、イエス様はどうしてもここに行かなければならなかったのです。ヤコブがその子ヨセフに与えた辞書というのは、旧約聖書においてはシェケムという場所が出てきます。シェケムという場所を後でぜひ見ていただきたいと思いますが、シェケムが最初に聖書に出てくるのは創世記の12章のところです。ご存知、あの主ご自身がアブラハムを父の家から呼び出して、カルデアのウルから私が示す地へ行きなさいと約束の地へと進んでいく。そしてその約束を12章の1節から3節でいただいて、そしてユーフラテス川を渡り、主ご自身のご計画の中で地上では旅人であることを、寄留者であることを告白しながら、主ご自身の約束に御言葉にだけ従って、最初にその御言葉の約束を受け取って入って、そして主ご自身の言葉を受け取って、この地はあなたのものとなるというその約束を受け取った最初の創世記12章の6節のところで祭壇を築きました。このアブラハムが築いた祭壇はどのような意味があったのでしょうか。それは今まで父の、そしてまた自分の出身の民族家族の中にあった全ての偶像はもうやめます。ただこれからは唯一誠の創造主なる神、イスラエルの神よ、あなたに私の全信頼を置きますという、その祭壇を築いたのがこのシェケムでした。で、このシェケムにおいて主ご自身があなたを通して地上の全ての民族は祝福されると、その約束に基づいて、それを信仰によって受け取ったアブラハムはシェケムにおいて祭壇を築き、その過去を断ち切って、ただ主だけに全てを明け渡して委ねて歩む新しい歩みを始めました。アブラハム、イサク、ヤコブの時代がやってきました。ヤコブはカナン人からこのシェケムの土地を合法的に代価を払って買い取りました。それはヤコブにとってもこの場所がとても大切な場所であるということを知っていたからです。ヤコブはそこに 祭壇を築きました。その祭壇の名前はエル・エロヘ・イスラエル、イスラエルの神である主という名前です。シェケムはイスラエルの神である主を礼拝する場所であるという、そのような願いを持ってヤコブは宣言を持ってこのところにイスラエルの神を礼拝し祭壇を築きました。残念ながらヤコブは自分の家族の問題でこのところを離れなければならない、そのようなことが起こってしまった時にヤコブはもう一たび決断をします。彼はその時までも残念ながらこの歩みの中で他の偶像を持ってしまっていました。彼はそのような全ての偶像をもう一たび悔い改めて、そのシェケムにおいてエル・エロヘ・イスラエル、イスラエルの神、あなただけが唯一誠の主です、私は全てを捨ててあなたに信頼します、あなたに委ねますと決断を持って、このシェケムにおいて新しい歩みを始めていったのです。この場所は献身の場所です。このヤコブはこの素晴らしい主ご自身の約束を受け取ったこのシェケムの場所をとても大切にしていました。でもそのヤコブの将来皆さんご存知です。このカナンの地に飢饉が起こってしまいました。なんでこんなことが起こるのでしょう。でも主には全てご計画がありました。このヤコブが先に本当に主のご摂理の中でエジプトにいたヨセフを頼って、家族ごとヤコブがイスラエルがヨセフを頼ってエジプトに下っていかなければならなかった時に、ヤコブの心の中にあったのはこのシェケムでした。本当に主よ、あなたがアブラハムに約束し、イサクに約束し、そして私に約束してくださったこの土地はどうなるのですか。そのヤコブに対して主は明確に語ってくださいました。大丈夫だ、あなたは必ず約束の地にヨセフの手を通して戻されると主は約束してくださいました。その約束を受けたヤコブは本当に安心して、その後自分の子供たちを祝福する祈り、お父さんにとって特別な恵みです。子供たちを祝福することができる恵み、その祝福の祈りの中において、このヤコブのイスラエルの11番目ではありましたけれども、このヨセフに最も大切なシェケムを与えると約束したのです。これがヤコブがその子ヨセフに与えた辞書です。このシェケムの場所こそイスラエルの神の契約がなされた場所であり、イスラエルの神を誠の主として崇め、他の者にはもう礼拝をしない、ただ主だけに従いますという、その場所であることを見ることができます。このことについて言っていくならばもう限りはありません。ヨシュア記の24章のところでなされている、ヨシュアとイスラエルの民がその次の世代に継承される時にも、このシェケムにおいてこそ我が家と我は主に仕えます、我が家と我は主に仕えます、どこだったのでしょう。それはシェケムにおいて行われました。シェケムは再献身の場所、イスラエルの神を礼拝する場所として建てられています。この創世記の48章の21節から22節、イスラエルはヨセフに言った、私は今死のうとしている。本当に死ぬ時には一番大切なことを後に続く人に託します。イスラエルです。イスラエルはヨセフに言ったのです。私は今死のうとしている、しかし神はあなた方と共におられ、あなた方をあなた方の先祖の地に返してくださる。私はあなたの兄弟よりもむしろあなたに、私が剣と弓と思ってエモリ人の手から取ったあのシェケムを与えよう。ヨセフにシェケムを与えようと約束をしているのです。そしてイエス様はこのイスラエルに対する契約を成就するために、アブラハムに対する契約を成就するために、そしてまたヤコブに約束したのは誰でしょう？イエス様です。イエス様が約束したこの約束を果たすために主はこのところに戻ってこられ、そして主ご自身は契約を誠実に守られ、そしてイエス様こそアブラハムの契約の成就して来られる方、そしてヤコブがエロヘイスラエル、イスラエルの誠の神である主とシェケムで礼拝したのは誰であるのか、それは誠の主イエスキリスト、このお方です。 アーメン。このお方を礼拝するこのために、主ご自身はこの契約を守ってくださるそのために、主ご自身のお姿をこのところで表してくださいました。そして主ご自身のそのご計画は、それをイスラエルがどのような状態であったとしても変わることはありません。イザヤ書の54章の10節のところを共に見ていきたいと思います。イザヤ書の詩編の105編の方にいたします。詩編の105編の方の8節から11節の御言葉、主ご自身が契約の民として与えてくださったアブラムに対する、またイサクに対する、ヤコブに対する、そのすべての契約を守ってくださるお方である。3、はい。主はご自分の契約をとこしえに覚えておられる。お命じになった御言葉は先代にも及ぶ。その契約はアブラハムと結んだもの、イサクへの誓い。主はヤコブのためにそれを掟として、イスラエルに対する永遠の契約とされた。その時主は仰せられた。私はあなた方の相続地としてあなたにカナンの地を与える。アーメン。主が一度約束してくださったら必ずその通りになることを心から感謝いたします。一度約束したその契約を世々にわたって常しえまで守ってくださるイエス様の皆を心から褒めたたえます。そのような素晴らしい主であることを、このヨハネは全世界の主であるというイエス様を証しするために、イエス様はこのヨハネを用いてこの世界のすべての人にイエス様を証しする。でもヨハネにとって大切なことはもう一つ、イエス様が生ける神の言葉が人となってその言葉を成就されたお方であるということを明らかにするために、ヨハネはヨハネの福音書1章で言葉が人となってこの地に住まわれたと、本当に主は聖書全巻に書かれてある誠実な契約を成就されるお方であるということを、主はこのヤコブがその子ヨセフに与えた辞書ということを通して今日生きる私たちにも教えてくださっておられます。今日私たちはイエスキリストにあってこのような素晴らしい民、信仰によるアブラハムの子孫とされていて、この契約の中に、この流れの中に私たちは導かれていることを心から感謝いたします。本当に真実な主をあがめます。第3番目のポイントです。主イエス様はこのサマリアの女に対して私に水を飲ませてくださいというところから会話を始めましたけれども、イエス様は永遠の命への水が湧き出ますと明確にこのサマリアの女にこの上渇きを満たし宣言してくださいました。このイエス様はヤコブの井戸で待っていてくださいました。聖書の中で水は神の言葉を表しています。聖書全巻の中で最初から最後まで、そしてその神の言葉をこの地に表す聖霊様の、成就する聖霊様の働きを表しています。イエス・キリストご自身が神の御言葉です。生ける水の川です。そしてこのイエス様にあって全てが変えられます。だからこそこの、イエス様ご自身がこのヤコブの井戸で現れてくださったということには大きな大きな意味があります。そしてこのユダヤ人であったとしてもサマリア人であったとしても、この同じ神の言葉、モーセ五書、彼らはこの創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記の五書を自分たちの神が私たちに与えてくださった契約の書として信じています。そしてこのヤコブの井戸においてイエス様はご自分が誰であるのかということを明らかにしてくださっておられます。そしてこの全てをイエス様は、知っておられるお方であり、そしてまたイエス様ご自身は本当にそのことをどのような方法においても 表すことができるお方ですけれども、イエス様ご自身がこの民の渇きを満たされるお方であるということ、それはその民の渇きを満たす、その民の弱さとともに、ずっとその歩みを共にしてくださるお方であるということを通して表されています。イザヤ書の48章の21節の御言葉を共に見ていきましょう。イザヤ書の48章の21節。このところに主の約束があります。イスラエルに対し、そしてまた今を生きる私たちに対しても、主が乾いた地を通らせた時も、彼らは乾かなかった。主は彼らのために岩から水を流れ出させ、岩を裂いて水をほとばしり出させたと書いてあります。この箇所は、出エジプト記の17章の3節。このところで、乾くという言葉が最初に出てきます。乾いたのは民です。民は乾いたのです。そして、不平を言ったのです。そして、モーセを殺そうとしたんです。エジプトにいた方がマシだったのではないか。でも、そのような時に、主ご自身が、本当に一方的な憐れみと忍耐を持って、その岩を打った時に、岩から水が出てくるということを通して、民を養ってくださったのです。民は乾いたんです。民は不平を言ったんです。でもその乾きは乾かなかったんです。主ご自身が彼らの歩みと荒野で共に歩み続けてくださったからです。言葉のある主、そして生ける水の川である主ご自身が、このイスラエルの民とどこまでも、どのような状態でも一緒に歩み続けてくださる真実なお方です。このことを主は、もう知っておられ、そして、主ご自身がヤコブの井戸に座っていました。いよいよ、サマリアの女がやってきました。でもその時に、イエス様は、今日私が話しているようなメッセージのようなスタイルではなくて、イエス様は、このサマリアの女に対して、もう本当に、ゆっくりと、そしてまた、サマリアの女が本当にわかるように、そして、その一歩ずつその会話を進めながら、このサマリアの女のイエス様に対する告白を見ていくならば、それは、このユダヤ人というところから、先生、メシアと、だんだんと、はっきりと見えてくる、このサマリアの女の表現を通して、イエス様はご自身を明らかにしてくださっている。あたかも、このイスラエルの民とずっと歩み続けてくださった主、不平不満を言いながらも、でも本当に乾いて、そしてそれがなければ生きていけない、主ご自身とその御言葉がなければ生きていけない、そのことを教えてくださる主ご自身が、イスラエルの民と共に歩んでくださったように、このところでサマリアの女に対しても、ゆっくりと丁寧に時間をかけて、私のこのような溢れる情熱を抑えながら本当にゆっくりと、そして、ここまで話したこれら以上のもう全てのことを知っておられる主ご自身が本当にへり下って、このサマリアの女が来るまで井戸で待っていてくださって、そしてこのサマリアの女が来た時にも、いいですか、ポイント1、ポイント2、ポイント3、わかりましたか、というような、そういう方法ではなくて、本当にゆっくりと、もう最初からこの会話を始めていく、最も自然なその会話、水を飲ませてくれませんか、イエス様も疲れてたので乾いてたので水を飲ませてくださいというその会話から、本当にイエスが主であるということをゆっくりとゆっくりと明らかにしてくださいました。それは何でしょうか。それはサマリアの女が、あ、本当は自分は乾いていたんだということに気づくまでイエス様が待っていてくださったということです。人は本当に必要なものを受け取るまでは、いろいろな他のもので自分を満足させようとします。目に見えるものや人に頼ります。人に頼って失望します。そしてその中で本当にまた どのようにしていいかわからない混乱の中にいます。でもそんな気づき、そんな上乾きっていうのを人には知られたくないので仮面をかぶって生きようとします。でもそのような乾きが本当にある。最初に主ご自身がイスラエルの民に対してその水を与えたのは、民が乾くと言ったから与えてくださいました。本当に上乾いてるんだということに気づく、その時までイエス様はこの会話を進めてくださいました。イエス様はこのサマリアの女、過去に5人の夫があって離別した後、そして結婚関係のない男性と共に同居している。でもこのサマリアの女が本当に乾いている、そしてその上乾きは満たされる必要がある。目に見える何か誰かに期待しながら、あのものが手に入れば、あの人がこのようにしてくれれば何とかなるかもしれないというような、そのような目に見える世界での上乾きの中に生きている、そのような中にあってイエス様は現れてくださって、本当にゆっくりと丁寧に、私がその生ける水だ、私こそあなたの生ける水、生ける乾きを満たすものだというふうに現れてくださいました。今日私たちは本当に主ご自身のへりくだりのゆえに心から感謝します。へりくだり、それはその必要を自覚しているということです。マタイの福音書の9章の10節から13節のところ、御言葉はこのように言っています。イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、主税人や罪人が大勢来てイエスやその弟子たちと一緒に食卓についていた。するとこれを見たパリサイ人たちがイエスの弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は主税人や罪人と一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私は憐れみを好むが生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。主ご自身が本当にへりくだってこのような渇きを満たすために来てくださったお方であることを心から感謝いたします。主ご自身が目の前に現れるときに罪が自覚されます。そしてまた主ご自身が照らしてくださらなければ、私たちは本当の意味で自分が乾いているということにも気づくことはできません。でも主はこのようにサマリアの女に対して現れてくださいました。そしてこの渇きというのは、人間が本質的に持っている、すべての人が持っている本質的な上乾きです。私たちもサマリアの女と同じような歩みをしてきました。そしてまたイエス様がなければ本当にこのような渇きの中に生きているのです。それは何のために生きているのかということです。何のために生かされているのか、何のために生きるのかという根本的な生きがいです。そして目的です。上乾きです。でも主ご自身はなんと素晴らしいことに、このサマリアの女と出会って、サマリアの女と一瞬で、そのサマリアの女が願っていた誠の生き方へと作り変えてくださいました。ヨハネの福音書の4章の23節24節、このところでこそ主ご自身が、しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます、今がその時です、今がその時です、父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。本当の礼拝者、もう自分の満足のために生き、目の前に見えるものによって生きるのではなくて、主ご自身の喜びを満足するために生きるもの、キリストの栄光を表すものと主が一瞬で作り変えてくださったのです。自分の自己実現、自分の願望が実現するための生き方から、主ご自身が願っておられることがこの地になりますようにということを願う生き方へと、主ご自身が一瞬で作り変えてくださいました。ハレルヤ。この後のサマリアの女の歩みは一変して変えられてしまいました。サマリアの女は今まで隠れるようにして生きていたのにもかかわらず、なんと今度は彼女は自分の町に帰って大声で、私のしたこと全部を言い当てた人がいます、 この人がメシアなのでしょうか。ユダヤ人であってもサマリア人であったとしても、アブラハムの契約に基づいてメシアが来るということはみんなイスラエルの人は待ち望んでいます。町中の人が待ち望んでいます。必要なのはイエス様だけです。だからこそサマリアの女はただ管として、この人が私のしたことを全部言ってくれましたと言って、この町に出かけていきました。町の人たちは驚いて、そしてそんなメシアが来たならば私も出会いたいと、町中の人がイエス様のところに行き、そしてついにはあなたから聞いたのではなくて、私は直接イエス様に出会って信じている、アーメン、イエスは主であると告白する大リバイバルがこの町に起こることとなりました。それは誰が願っていることなんでしょうか。それは主が願っておられることです。主が願っておられるそのことのために、サマリアの女はただ管として用いられていく、その恵みの中に良くしたのです。そしてこのことについて、あの肝心の弟子たちは分かりませんでした。なんとイエス様はこのことを弟子たちには隠しておかれたので、弟子たちがパンを買いに行っている間に、これら全てのことをイエス様はなさいました。帰ってきた弟子たちは何が起こったのか分かりません。でイエス様に買ってきたパンを差し出しました。イエス様は言われました。いらない、私にはあなた方の知らない食物がある。それは私を使わした方の御心を行うこと、これが私の食物です。イエス様の上乾きは父の心がこの地になることです。イエス様の上乾きはこのイスラエルに対する主のご計画が成就することです。イエス様の御心は父が願ったアブラハムを通して地上のすべての民族が、私たちがその祝福を受けるということです。そして主はこのイスラエルの中において、この最も、まあ、この街道で言うならば、ステージの中に入るかわかりませんけど、イスラエルという領域が、この全てのステージを表すというならば、端っこ、まあ、映ってないかもしれませんけども、本当に端っこにいるような、サマリアの女、一人のところまでわざわざ来てくださった主が、その愛を実践してくださった主が、今なんと、私たち東のあて日本にも、私たちのところに来てくださっておられる。ハレルヤ。それは私たちを真の礼拝者として作り変えるためです。主を誠の主として礼拝し、自分の願いが満足されるようにという人生の中では、いつまでたっても渇きがあります。しかし主の喜びが全うされますようにと、そこに委ねていく生き方には喜びと感謝が絶えることがありません。サマリアの女はそのような人生に導かれ、そして弟子たちも後になってイエスキリストの十字架と復活、聖霊の啓示を受けたときに、イエス様が明確にこのサマリアも宣言されました。エルサレムとユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。弟子たちは今度は理解しました。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土に出かけていきました。このなかなか出かけていかないので、この迫害が起こってから、この使徒の8章のところで、ピリポはじめ人たちがサマリア地方にも出かけていったと書かれてありますけども、それら全ての使徒御設立の中で、使徒の働きの8章のところでサマリアに大リバイバルが起きているのを見ます。弟子たちがそのところで用いられています。私は信じます。そのサマリアのリバイバルの中には、サマリアの女と、サマリアの女を通して先にイエス様と出会った喜びの中に導かれた人は、私は知っている、その人は贖いの技を終えてくれたのか、イエスは主ですと心からの礼拝の中に用いられていったと心から信じるのです。今日私たちはこのサマリアの女に焦点を当てたいと思いますが、イエス様はこのサマリアの女に対して、私に水を飲ませてくださいとイエス様の方から言いました。ちょっと聖書の後で見ていただきたいんですけども、私一生懸命見て、サマリアの女がイエス様の答えに応じて水を飲ませてあげたかどうか、まあ時々そういうことあるんですけども、この会話に集中して、残念ながらサマリアの女は水を渡すのを忘れてたのか、もうユダヤ人という警戒心の中からだんだんと引きつけられるように、ああ、この方こそアブラハム、イサク、 ヤコブに約束されたアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、イスラエルの神、メシアなる主イエスキリストだというその感動の中で水をあげるのを忘れていたと思います。だけどこのサマリアの女が自然としたその行動、メシアとして来られたイエスは主です、イエスは主ですというその喜びの中で彼女の渇きが満たされて、自然とそのことを伝えに行ったその時に、町中の人々がイエス様のもとに立ち返り、イエス様の上渇きは満たされました。イエス様が願っていたことがそのサマリアの町に成就したからです。今日も主は私たち一人一人をこのような礼拝者として待っていてくださることを心から感謝いたします。今日主ご自身はどれほど私たちと親しく交わりたいと願っておられるのか、どれほど私たちと一緒にいたいと願っておられるのか、主ご自身はこのサマリアの女一人に出会うように、そしてこのサマリアの女を主ご自身の上渇きで満たして、そしてこのサマリアの大リバイバルに用いられたように、そしてそのオリジナルはイスラエルです。主はこのイスラエルを祝福して、変わらない愛と契約を持ってこのイスラエルを通して世界の全てが祝福されると約束された、その約束を変わらなく今に至るまで持ち続けてくださっている変わらない真実なお方であり、そのお言葉を私たちは今日もいただくことができることを心から感謝いたします。主は私たちのうちに働いて、この生ける水の川を流れ出させたい、流れ出させたいと願っておられます。それは主ご自身がキリストの花嫁なる教会にこの終わりの時に、私に水を飲ましてくださいと語っているからです。私に水を飲ましてください。イエス様はいろいろな弟子たちにいろいろなことを言いました。誰が私のために行くだろうとイザヤに言いました。イエス様は弟子たちに、私についてきなさいと言いました。でもイエス様は今父の御心をこの地に全うするために渇いておられます。そして本当にそれを成し遂げたいと願っておられます。そして主は本当に小さいかもしれないけれども、約束された主ご自身の約束の通りに、それぞれの教会に主が約束された通りに、そしてまた一人一人に主が約束された通りに、あたかも主がこの全てのイスラエルへのご計画を細部に至るまで決して忘れないように、主は一人一人を通してこの地に対する主ご自身のご計画を成し遂げたいと願っておられます。そして主ご自身のお心、イスラエルの祝福のために祈らせていただける、そしてまた日本の祝福のために祈らせていただける、そしてまた私たちのうちに近くに主が置いてくださった人々に私たちが仕えさせていただける、主ご自身が私たちの人生に送ってくださる、そのサマリアの女のような存在、本当に乾いていて何か求めていてどうすることもできない人のために、主ご自身は届きたいと願っておられ、そのためにまず私たち一人一人を満たしてくださるお方であることを心から感謝いたします。主ご自身はこの期間、主ご自身の前に一人一人が寝ることを待っていてくださるお方です。今日も主ご自身の主ご自身があのサマリアの女を待ち続けてくださり、そして、会った時に、もう一度言いますけど、これ私のスタイルで、最近になって、この YouTube の動画を見直すたびに、どうしてこんなに喋れるんだろうって思うぐらい、もう溢れてくる情熱の中で、でもイエス様はサマリアの女に出会った時にはこのような喋り方ではなかった。本当に彼女のところにまでへり下って降りてきてくださって、そして本当に大切なものは何か、あなたは乾いてませんか、上乾いてませんか、その本当に上乾きに気づいたところからこのサマリアの女は変わりました。イエス様は優しくへりくだってくださっているお方です。そして一人一人のところに訪れてくださるお方です。今日そして主ご自身の願いがこの地に全うされるようにと願っておられます。今日も私たちは真の礼拝者として呼ばれています。真の礼拝者は主を主として崇め、主の御言葉に従います。生ける水の川が一点一角も滅び去ることがない主の御言葉が一人一人の上に与えられ受肉し、そしてその御言葉が流れていきます。御霊様が一人一人を通して栄光を表してくださいます。主にだけ栄光がありますように。どうぞ最後立ち上がりください。ご一緒に主ご自身を崇めて礼拝していきましょう。主が私たちをも あの山でもこの山でもない真の礼拝者としてくださいました。主の栄光を心から褒めたたえます。